ひばりクラブの皆さん、こんにちは。また、落語界の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。武田邦彦ですが。今日はですね、去年、私が整理しましたら、実は、アメリカの国民のですね、格差、つまり、1% ぐらいの非常に金持ちの人と、それから 90% ぐらいの大多数の人、まあ、これ 10% と 90% に分けてもいいんですが、いずれにしても、まあ、昔の貴族とか、そういう人たちと、農民みたいなもんですね。まあ大体 90% ぐらいが、まあ、農民とか労働者だったわけですが。まあそういう人たちの所得差っていうのが非常に大きいというので、フランス革命なんかにつながったわけですね。まあ日本では、江戸時代までは武士と農民という感じだったんですが、もちろん町民とかそういうのいるんですけど、まあ農民がほとんどでしたからね。まあその格差がやっぱ広いということで、いろんな改革が行われた。で、現在に至っているということで、普通に考えますとね、それはフランス革命以前のブルボン王朝の時の貴族と農民の格差、もしくは江戸時代の武士と農民の格差、それとですね、現在と比べると、まあやっぱり現在の方がより人間が進歩しているので、社会も進歩しているので、その格差も狭まってるだろうと。人間はみんな同じだと。みんな選挙があったら一人一票という平等な権利が与えられてる。まあ、従って格差は狭まってるだろうと思っておりました。私もですね。ところが、パリの確か研究所ですが、公表された、各大陸のですね、所得格差の値からですね、計算してみると、非常に厳密に言うとわからないことが多いんですけどね。例えば、物価だとか、何を買ってで満足してたかとか、そういうこと全部本当は見なきゃいけないんですけども、まあそういうことではなくて、お金の額の計算だけしてみますとね、驚いたことに、江戸時代の武士と農民よりか今の日本国民の方が格差が広がってて、それでフランスの、ちょっとフランスがはっきりデータしなかったんですけど、そういう革命以前の、貴族と農民の格差よりか今のアメリカ社会の格差の方が広がってると。なんだこれはというふうに思いましたね。何のための自由なのか。何のための民主主義なのか。そしてまたまた何のための選挙なのか。ということを去年の秋ぐらいからまあ考えたり、整理したり、文献読んだり、まあしてきたわけですけどね。結局ね、ここに書いてありましたね。ベンサムの失敗っていうタイトルをつけたんですけども。まあベンサムっていう人は大体、生まれたのは18世紀ですけど、まあ大体19世紀、いや17世紀、18世紀、18世紀に生まれて、まあ19世紀ぐらい、あ、まあ、100年違ったかな ?1700 年代に生まれて1800年代ですからね。17世紀に活動した人ですね。で、イギリスのまあ人です、ね。これはまあイギリスその頃、だんだん近代化が進んでまいりまして、考え方も進んでまいりましてね。それが後にフランス革命につながるんですけども、有名な人とベーコンだとか、ホブス。この系列の人ですね。まあ、自由主義と言ってんでしょうか。それで、言葉としては非常に有名な言葉がありまして、最大多数の最大幸福。社会っていうのは、多くの人が幸福になるように制度を作らんといかんと。そういう制度が望ましいんだと。それはどちらかというと自由なんだと。自由が与えられると、人はそれぞれ自由に活動しますから。だから、その結果、まあ、貴族と農民というのはですね、身分制で生まれながらに決まっているというよりか、生まれてからその人の努力によって、その人なりの地位が得られる、人生が送れるというのが自由なんだ。つまり人間は非常に自由が大切なんだ。まあ、いうことの、まあ、基本的な概念ができましてね。まあ、それが後のフランス革命に繋がったわけですよ。で、フランス革命で、自由平等博愛つってですね、素晴らしいって言ってですね。で、まあ、全世界にその影響が及びました。すぐにヨーロッパ社会に及び、まあ、アメリカはちょうど建国直後でしたけども、そのアメリカにも及び、やがて、それから大体70年ぐらいして、まあ、日本にもですね、それが及んで明治維新になってきたと。まあ、いうことなんですね。で、まあ、そうなってみると、外見的にはですね、みんなが自由になって、自分が国民になって、頑張りますから、国が栄えたりですね、軍事力が強くなったりするというふうに考えられていましたね。それが普通に考えてました。ですから、個人の自由とかですね、自己完成とかですね、 そういう言葉は全ていいことであると、まあ、いうふうに考えられてきた。しかし本当に良かったのか、まあ、それから約300年、100年、200年、300年経ちましたね。そういう活動が盛んになってからほぼ300年経ちました。ですからその300年、人間は少しずつ自由を獲得し、民主主義になり、選挙制度が作ってきましたから、もちろん300年前よりか現在の方が、人類の社会は進歩してると思うでしょ。ところが格差が広がってると、逆になってると。で、このことを指摘した人がいないわけじゃないんですね。例えば、20世紀の初め頃ですね、社会学者で非常に有名なドイツのマックス・ウェーバーとかですね、それからスペインのオルテガ・イ・ガセット、まあこういう人たちはですね、民主主義とか自由とかいうのは危ないと非常に危ないと。なぜかっていうと、大衆はとかくですね、知識がないのに自分の意見を言いたがる。それから、なんか扇動されやすくて、あまり物を考えずに戦争に突入したりですね、変な制度を支持したりする。嘘を見破れない。まあそういうことでですね、平等であるとか、等しい権利とかいうのは言葉では美しいけども、まあ現実にはそうじゃないということを指摘していた人もいます。しかし少数派でした。まあ非常に頭のいい学者なんかではそういう考えだと、というふうに言ったが正しいでしょうね。で、実際にアメリカの例を見ますとね、オバマ政権っていうのがありましたね。オバマ政権。オバマ政権っていうのは、まあ、黒人の初めての大統領であり、まあ、民主党であって、アメリカ民主党ってのはどちらかというと、平等主義の人の集まりと言われてますんでね。実際は違いますよ。実際は、共和党の方がどちらかというと平等なんですが、平等の概念がちょっと違うんですね。民主党っていうのは形だけが平等だったらいい。こういう感じですね。それから共和党の方は愛国心を柱にして国民が平等にやろうっていうやつで、ちょっとこう二つ違うんですね。で、オバマ政権時代、まあ、黒人の大統領で平和主義者のように見えましたから、大変に日本でも人気がありました。しかしオバマ政権下で何が行われたかっていうと、アメリカ国民が働いて新たに得た富ですね。経済発展っていうのはなんで発展するかって言ったら、少しずつ少しずつこう、国民が努力することによって改善されたりね、いろいろしますので、そこで国民の富が少しずつ増えていくわけですね。この増えていくものが国の発展、経済発展、GDP の伸びなんかになって現れるわけですが、そのですね、国民が働いて得られた富の 95% が金持ちの上位 1% に全部行くと。まあ簡単に言うと95とかって数字ね、やっぱ言わないと、なんだか、ケチつけられるんで言ってるんですけど、まあ全部と言ってもいいですよ。95% だから。国民が働いて新しく得られた富を全部、上流階級の 1%、100分の1が取る。こういう制度を完成したんですよ。それはもちろんそれまでのクリントンだとか、ブッシュの、子供とかね、そういう人たちも努力っていうか悪い努力をして、そうなったわけですね。ですからアメリカは、何億ドル、を持ってるような人、大金持ちが。まあ、だいたい 1% つってもですね、アメリカは3億人ぐらいいますから、10% で、3000万人。1% で300万人ですから。数は多いんですよね。数は多いけど、とにかく国民全体の 1%、100分の1であることは間違いない。その100分の1の人たちが、ほぼ、総取りしてるわけですね。そうしますと、他の 99% の人は、俺たちが働いて富が増えたのに、全部、金持ちの奴らが取っていく。なんだということになって、民主党から支持が離れて共和党になり、それで共和党のトランプ大統領が当選したっていうのが今度のことなんですね。アメリカはやはり日本よりかは報道が、曲がってる。アメリカも報道曲がってますが、日本ほどは曲がってない。NHK がありませんから、アメリカにはね。だからそういう日本人のように NHK さえ見てればというのがないので、みんながいろんなものを見るんで、まあそういう点でも現在の NHK はまあちょっと私の言い方が強かったかもしれませんが、人間らしい行動をしない会社なんですね、 NHK は。ですから、人間ではちょっとここまではこんな悪どいことはできないだろうっていうのをまあやってる会社があるもんですから、放送局があるもんですからね。だから日本の方が余計気づきにくいっていう点がありまして、アメリカは政権が変わりましたけど、日本はまだ政権が変わるっていうところには行ってません。 自民党と公明党の連立与党が少数与党になったっていうことでとどまっておりますけども、まあ、今年は参議院議員選挙もあってですね、日本人がどう判断するか。しかしこれはですね、今日のベンサムの失敗という書き方ではですね、実はあまり大きく変わらないかもしれない。つまり、ベンサムが自由とか民主的とか選挙とかいうことによって、国民が最大多数が最大幸福を得られるというようなことを言ったわけですね。それに基づいてっていうか、まあその頃イギリスを中心とした5、6名の学者がですね、自由と民主と選挙っていうのは非常に重要なことだと言ったもんですから、みんながそう思っちゃって、特に日本なんかですとですね、ベンサムがこう言ったなんつってですね、あたかもなんかよく知ってるようなことを言う人いるんですよ。それはベンサムがそう言っただけで、ベンサムが正しいかどうかとは別なんですけども、まあ日本人の特に知識人ですね、非常に不思議なことに、知識人と言われるためには知識があるわけですから、ですから、ヨーロッパ人だから信用するとか、肌が白ければ崇拝するなんていうのは知識人じゃありませんよね。ところが残念ながら日本の知識人っていうのは、やっぱりヨーロッパで勉強してくることもあるし、それから自分が若い頃に勉強した本がですね、大体はヨーロッパの本なんですよ。ヨーロッパ、アメリカの本なんですね。ですからやっぱり、自分が教えてもらったのでっていう気持ちがあってですね、よくこの人がこう言ったっていうのはほとんどが、ヨーロッパ、アメリカ人が出てくるんです。白人がですね。日本人がこう言ったってみんな、あの人が言ったんだったらあんまり当てにならないなっていう、こういう日本人自体がですね、まだコンプレックスの中にいましてね。日本文明って素晴らしくて、日本人って素晴らしいんですけど、やはり白人に憧れるのが知識人だっていうところが問題なんですね。ですからまあそこのところは日本の後進性じゃないんですよ。日本が後進国だと思ってるのは、それは白人の陰謀でそうなってるんですね。このベンサムのやつを考えますとね、結局300年の世界中の社会実験の結果を見ると、自由があって、ね、自由主義、民主主義、選挙っていうのは、やっぱり人間の心の中にある欠陥によって格差を広げると。悪い社会の方に行くと。自由があるほど悪い社会になった。民主主義ほど悪い社会になった。選挙があるほど悪い社会になったっていうのが事実なんです。で、僕は科学者なもんですから、事実は自分、まず事実を整理すると。事実が整理して、その事実がですね、自分が今まで考えてることと違ってても、やはり事実は事実なんで、なぜそういうことになったのかっていうことをまず考えるっていうのが、これ、科学者の考え方ですから、まあこれはご容赦いただいてですね、なぜそうなったんだろうか。自由があった方がいいように思う。民主主義の方がいいように思う。なんだって自民党だって自由民主党っていうぐらいですからね。自由と民主があって選挙があったら悪い方向に行く。それがオバマ大統領の政策の結果であり、現在のアメリカの結果であり、現在の日本の結果であった。ということは、それを整理したベンサムらのですね、イギリス社会学者の、結論は間違ってたと。一応事実としては間違ってたということになるんですね。それがその当時はやむを得なかったとか、その当時としてはいいアイデアだったというような言い訳はできますでしょう。だけども、結果として300年の、結果のね、ダメになったっていうことは確かですね。まあ、そういう点をマックス・ウェーバーとか、そのオルテガ・イ・ガセットのように、批判的に20世紀に見た学者の見解と合わせるとですね、マックス・ウェーバーはいろんな形で言っておりますけども、大学者ですからいろんな形で言ってますが、結論としては、人間は金で動くと、ね、と言ってるわけです。まあ、私が若い頃読んだ彼の本ですとね、職業としての学問っていうのがあるんですね。本当は学問っていうのは真理を探求するための人間の行動なんですけども、それがいつの間にか人間っていうのは欲がありますから、職業として、つまり今で言えば金のための学問ってことを言ってるわけですね。学問は金のためになる。もうすでになっているというふうに、まあ、1920年ぐらいには、マックス・ウェーバー言っておりますね。今の日本の学者と全く同じですよ。文化人、学者、政治家。表向きは何か政治のため、学問のため、ビジネスのためって言ってるけど、その中は、欲で固まってる。今だけ、金だけ、自分だけ。こういうことが社会の奥底になるだろう。ロンドン天文台長が言うにはですね、これは別の本ですけど、これは科学の歴史に関する本だったんですが、非常に 若い頃の僕は非常にこう綺麗な英語って言いますか、まあ読みやすい英語っていうか、それで非常に記憶のある本なんですけども、そこにはですね、昔は学者は真理を探求していたので、正論のお茶の鑑定をする学者は本当に心から自分が鑑定している正論の葉っぱが正論の紅茶であるかということにちゃんと目が向いていたけど、今はそうではない。どっちの鑑定をすればお金が入るかという視点で考えるようになった。したがって学者による鑑定は信頼ができないというふうに書いてましたね。僕は非常にそれは印象的です。オルテガ・イガセットはもともと厳しい人ですけども、一般大衆っていうのは教養がない。だからとかく感情に流される。したがって戦争が増えるだろう。かつて貴族が考えたような、よく慎重に考えて、自分の国にとっていいことかどうかということにならないから、どうしてもマスコミとか政府とか利害関係者に煽られて、まあ今と同じですね、戦争を繰り返していくというふうになるだろう。その通りになりましたね。で、結局、自由があって民主主義で、かつ選挙があるっていうことが実るためにはね、社会が良くなるためには、一人一人が知識があり、よく考え、事実をよく整理するということが大切なんでしょうね。つまり、現在私、日本でこう暮らしてるわけですけど、多くの人が、なんか聞きかじりのことで感情が動くんですよ。聞きかじり、感情、意見になるんですよ。ほとんどの人が聞きかじった部分的なことで、自分が感情が最初に動いちゃうんですね。それから意見作っちゃいますから、意見っていうのが非常に厳しく対立したり、感情的になったり、喧嘩になったりするんですね。まあ私が前から言ってますように、科学的な考え方は事実がまずよく確認して、それを自分なりに整理をして、反論も入れて整理をして、そして自分の意見をこう、今のところこうだろうなっていう意見を作って、それに基づいて自分の感情、こっちがいいなとかあっちがいいなっていう感情が出てくると。つまり、科学的なアプローチというのは、事実を整理して、その整理に基づいて自分の意見を作って、そして感情がそれに湧く。で、戦争しようとか、戦争しちゃいけないとかになると。だからきちっと考えると。まあ、これは貴族的なものの考え方なんですね。ところが、一般大衆は、もう、聞きかじり、ちょっとだけ聞くんですよ。なんか、フッ素化合物が危険だとかですね。なんか、森林がなくなってるとか、砂漠化してるとかって一部を聞くんですね。一部を聞きまして、それで、一部を聞いたものを、すぐ感情に結びつく。あ、それはダメだ。そんなことがあんのか。俺それ嫌いだ。こうなって、怖いとかなって。それで、行動に移っちゃうっていうね。したがって、自由主義がいい。ね。それから民主主義がいい。選挙があることが我々の権利が実現する。っていうのは間違いだったわけです。300年間の度で自由は貴重ではない。民主主義は求めるものではない。選挙はやるべきでない。というのがこの300年間の現実の姿なんです。私も口で言うのがすごく大変ですよ。自由は良くないと。民主主義も良くないと。選挙も考え直すべきだと僕自身が言うのも、僕もなんか気が引けますね。っていうのはそのもう、自由、民主、選挙なんつうのはもう、この世の中300年間いいことだというふうに思われてきました。結果はそうじゃないんですよね。結果はそうじゃないんだけど、やっぱり人間は事実よりか、自分の今まで思い込んでたことの方が大事なんですよ、人間はね。ですから、そういう気持ちで私もおります。だけども、私は科学者ですので、もう一回よく考えてみると、どうもイギリスの自由に対するイギリスの多くの学者ですね。ベーコン、ホープス、ベンサムとか言ったらね、ははーっていう感じの学者なんですが、その人たちはみんな300年前に間違ったということなんですよ。良さそうに見えたけど、それはマルクスの共産主義も同じですけどね。共産主義自体の経済学としての理論は立派なんですよ。で、一つ抜けてるんです。人間はずるくて権力が欲しいと。こういう性質を持っている。性質を度外視してやればいい。人間がいい人ならいいってことです。また、世の中が全ていい人ならいいっていうことですね。だけど、そんなことはないんですよ。実際。嘘つく人もいるし、泥棒もいるしっていうね。そういう社会ですから。それが人間というもんですから。ですから、人間の社会には、ベンサムの言うような最大多数の最大幸福とか、自由と民主主義と選挙が 素晴らしいことだっていうのが間違っていたってことなんです。これは共産主義がなんで間違っていたのか。今の中国は本当の共産主義とは言えませんが、一応共産主義的にやってますね。中国がどんなに悪どいかってことは私たちは隣の国にいてよく知ってますよね、今。だから、このベンサムの失敗というのは非常に我々に対して大きな問題であると思います。ただですね、ここでもう一段深く考えてみますと、この、あれ?あ、もうちょっと時間が今日はなりました。まあいいですね。まあちょっとここでもう終わってもいいんですけど、イギリス人っていうのはですね、二面性があるんですよ。ものすごく平気で嘘つくんです。その嘘もですね、日本人の嘘みたいに非常に単純な嘘じゃないんです。心の奥底にある嘘で作られてますから。ベンサムとかイギリスの一連の自由主義者というのはもしかしたら白人のイギリス人ですから。白人のイギリス人には得になるという理屈だったような気もしますね。つまり世界のほとんどの人は、不幸になる。だけどもイギリスの白人だけは幸福になる。この方法を最大多数の最大幸福と言ったんではないかというのが私の考えで、まあ、再度もう一回そこのところを深く掘ってですね、考えていきたいというふうに思っております。